マタイによる福音書13章1節から23節まで。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされ、群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて芽がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は強い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。弟子たちはイエスに近寄って、なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですかと言った。イエスはお答えになった。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからです。持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。だから彼らには例えを用いて話すのだ。見ても見ず、聞いても聞かず、理解できないからです。イザヤの預言は彼らによって実現した。あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この神の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず悔い改めない。私は彼らを癒さない。しかしあなた方の目は見ているから幸いだ。あなた方の耳は聞いているから幸いだ。はっきり言っておく。多くの預言者や正しい人たちは、あなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったので、だから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らなければ、悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取る。道端にまかれたものとはこういう人で、石だらけのところにまかれたものとは、御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが、自分には目がないのでしばらくは続いても、御言葉のために観難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人である。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を覆い塞いで実らない人である。良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのである。あるものは30倍、60倍、100倍の実を結ぶのである。今日はですね、これが結論か。じゃあ一体この例えで教えられていることは何なのか、しっかり聞くことか。まあ、こう私たちは単純にまず受け取ることができるかもしれない。しかししっかり聞くことで本当に30倍、60倍、100倍の実を結ぶ。確かにそのしっかりでありますけれども、私たちは改めて聞くことの難しさを父を信じて歩めば歩むほど覚えるのではないかなと思います。聖書の言葉は本当に私たちにですね、いろいろなことを命じています。本当に聖書の御言葉はいろいろなことを命じています。しかしそうは言われてもという自分がいつでもそこにあるのではないかなと思うんですね。 そうは言われても喜べ、今日もロンドンにも書きましたが、喜べと言われても喜べと神様が何と言うが喜べない自分の心がここにある。なぜこのようなことに直面して、なぜこのようなことでいろいろ悩んでいるのに喜ぶことができようかってあります。改めてその御言葉を聞きながら、私たちの信仰はそれを聞くからこそ試されます。今日も例えばそのように試されながら歩む一人一人、あるいはそのように試されながら歩む教会、あるいはそのように試されながら御言葉を伝えていく教会に対する励ましと道筋を示す例えです。18節のところからイエス様はこの例えを解説なさいますが、こう解説してくださいました。ご自分に従う者たち、これを注意してください。ご自分に従う者たちに解説したんです。ご自分に従っていない人々にはこのことを語られても、このことを受け取ることができません。従って初めてこの18節から語られた言葉がその人たちにとって役に立ちます。従っている人たちにとって、従っている人たちとはどういう人たちかというと、単純に言えばイエス様をその目で見ている人たち。従ってのはそういうことですね。イエス様があっちへ行けばついていくわけです。ついていってその顔を見たい、遠くでもいいからその姿を見ていた、あるいは聞いている人たちです。同じことをイエス様が語るかもしれないけれども、イエス様の口から聞きたい、その声で聞きたい。遠くの方で聞いているとはっきり聞こえないかもしれないけども、とにかくその口から聞きたい。こういうふうについていっている人たちです。こういうふうについていっていること自体が幸いだとしながらついていっている人たちです。実際彼らは自分で自覚しているか自覚していないかわからないんですけど、嬉しいんですね。イエス様についていって喜びがある。イエス様から離れていく人たちもたくさんいるけれども、イエス様についていく、そこには喜びがある。なんだひどい言葉だ、こんな言葉を聞いていられようかと離れていく人たちがいる中で、ついていっている人たちがいる。あなた方も離れていきたいかと言われます。いいえ主よ、あなたは永遠の命の言葉をお持ちですと言われますね。あなたの口から出てくるものは、あなたの口から聞く以外には聞けないような言葉です。だからあなたについていきたいんです。こうやってついてきている者たち、その者たちに向かってイエス様はこうおっしゃいました。十六節を見るとですね、あなた方の目は見ているから幸いだ、あなた方の耳は聞いているから幸いだ。見ている幸いだな、聞いている幸いだな。何を見ているか、私を見ているからなんですね。私を見ているから、キリストを見ているからなんです。他の人たちはキリストを見て怒りを燃やしている人たちもいるわけです。このような男は覗いてしまわなきゃいけない、こう思う人たちもいる。でもこのイエス様のところに来て聞いて喜んでいる者たちがいる、見て喜んでいる者たちがいる。そしてイエス様が幸いだと言われて、本当に幸いだなって心の底からですね、思ったかどうか分かりませんが、幸いだなと言われて変なことを言われたとは思わなかったでしょう。あ、本当だな、それが大きい小さいの違いはあってもですね、思ったでしょう。そしてさらにイエス様はこの幸いはどれほどの幸いか、17節はっきり言っておく、多くの預言者や正しい人たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。アブラハムが見たかったのはこの私のことなんだよ。 あのモーセが聞きたかったのは私の口から出ているこの言葉なんだよ。もしイエス様が神様を見舞える本当にとことんご自分を無にして平気だろう方であることを知らなかったら、これぐらい高ぶった物言いはなかったでしょう。パリサイは立法学者たちにはですね、そう聞こえた。この男はなんと高ぶった男か、神を冒涜しと聞こえた。でも決定的にイエス様とそのように腹を立てた人々の違いは、イエス様は人の誉れは受けます。人の誉れは受けます。実際人のあざけりだけを受けて十字架で世を去っていかれる。そこで証明する、本当にそうだったんだっていう。人の誉れを喜ばない人間がいるからですね。でもいたんだなという、ただお一人イエス。そしてこのように多くの預言者、正しい人が見たかったのは私のことなんだよと言った。そしてそのような災害の中に身を置いている者たちにこの例えが語られました。この例えを理解できないで他のことをどうしてあなた方は理解できるだろうかという最も基本的な例え。この例えを理解しなければ他の例えを理解できない、そういう例えです。とっとき、だから種をまく人の例えを聞きます。種をまく人の例え、皆さんこれを誤解しないようにしてください。私たちは土地の例えのようにこれを受け止めてしまいます。自分から出発するから。でも先ほど申し上げたように、土地の例えとしてしっかり見言葉を聞かなきゃないんだな、本当にしっかり勉強しなきゃないんだな、しっかり神様に従わなきゃないんだな、そうしなければ身を結ばれないな、こう考えてもその土地は別にね、自分の力ではどうにもならない土地であることを私たちは知らない。土地は心の心、私たちの心はどうにもならない。実際イエス様が解き明かしてくださった言葉が一つ一つ人間の知恵や努力でどうにかなるような言葉ではありません。道端にまかれたもの、悪いものが来て取って食べてしまう、これはもうどうしようもありませんね。私たちにはどう防ぎようもないことがある。悪いものはどういうふうに働いているのか私たちには分かりません、見えません。ある人たちは悪いものがあたかも目で見えるかのように戦おうとしますが、そういう信仰聖書を教えています。キリストが守ってくださるから、神様が憐れんでくださるから、私たちは御言葉を心に留めている。これが真実。私たちの心が完全に道端のようなありかだったら、全部御言葉など私たちの心には何も残っていません。改めて神様の憐れみを教えます。石畳の心にまかれたものとは、御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが、自分には目がないのでしばらくは続いても御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人です。困難や迫害、恐ろしくない人いません。困難や迫害の中で死を信ずる人たちは何度も倒れてきました。教会も倒れてきました。でもなお倒れなかったのは、彼らが頑張ったからではあります。これはっきりしてますね。私たちがいくらですね、歴史をたどって困難や迫害でも倒れなかった人々のことを、あの人はああいうふうに倒れなかったな、 あの人はああいうふうに本当に歩み抜いた。その人たちを学んでですね、模範としてそれに習おうとしても習えません。一番肝心のところはすっぽり抜けていく。まだ茨の中に巻かれたものとは、御言葉を聞くが世の思い煩いや富の家を聞くが御言葉を覆い塞いで実らない人である。これもしかりです。御言葉は人の心に巻かれますけれども、それが土に例えられてますけれども、土がいつまでたっても同じ状態ではありません。御言葉が巻かれたその土はですね、いつまでたっても同じ状態でいるような土ではないんです。土を私たちが見てみれば分かる通りです。どんどん雑草が入ってきます。雑草が入ってきます。教会の駐車場も次々雑草が入ってきます。私も18年目に入りましたけれども、一つだけ改善したなと思ったのがあります。駐車場もきれいになりました。最初の頃は駐車場の雑草を取ろうなどということに心も向かないし、まだ時間もないし、気にもしないし、気にもならないだけ、気にもしないし、キリスト教ってのはこういう雑草にまで哀れみをかけるんですかと、こう思われるようなありさまでした。どんどん入る、どんどん入る。放っておけば、私たちの心もそうじゃないでしょうか。放っておけばですね、どんどん出てきます。どんどん出てきます。いろんなものが、まあ、生えてきてよかったなと思えるようなものも生えてくるかもしれませんが、それも長続きするものではないですね。まあ、放っておいて生えてくる喜びのようなものもあるのか、いいものが本当に自分の心に生えてくる。でも長続きします。あるいはいいものが生えてきたな、これは立派だなと思っても、気がついてみるとそこに様々な腐れや、まだ虫がついて食べられないもの、まだ醜いものになってしまうこともまだあるかもしれません。今度はあるかも。そういう心、そういう土にイエス様が種をまいた。そして良い土地にまかれたものは、御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶ。御言葉を聞いて悟る人とありますけれども、これは神様の新しい創造の実を栄光。神様がそのようにその人をするから、初めてそういう人になる。そのような人とされる道筋を改めてこの例えを教えてもらいます。改めて最初の表題に戻ります。皆さんよく記憶してください。これは年の例えである前に、種をまく人の例え、種をまく人の例え、種をまく人に注目しなければならない。誰が種をまく人、こういう注目の仕方をしなければならない。種をまく人は石だらけのところに落ちて枯れてしまったからといって、あっ、がっかりだと、もうこの種まくのやめようと、もう無駄だ、まいたってまいたって取りが来て食べてしまう。あげくの果ては育ったかと思えば、木に焼かれて実を結ばないのも終わってしまう。もうこんな種まくなんていう、こんな泥はやめよう、無駄働きはやめよう、こうおっしゃる。まき続け、あるいは茨が覆い塞いで実を結ばずまでにならない。期待をかけていたのに期待を裏切られる、そういうことですね。だからといって巻くことをやめない。巻き続けるという、種を巻く人はとにかく種を巻き続ける。そのようにして収穫を得る。まだ実際の種巻きもそのようなものだということですね。実際の種巻き、当時の種まきがそのようなものだったそうです。パッと巻く。そしてまっ、とにかくまっ。そしていろいろなことを目にするけれども、それで種まきはやめない。こっちにもまだ巻かなきゃないところがあったらまく、あっちにも巻かなきゃないところがあったらまく。 こっちの方はなんかいい土地が多いように見えるから、まいてみようか、そんなことを言わない。とにかく巻く。巻き続けるというか、種を巻く人は種を巻き続ける。イエス様はそのようになさるとおっしゃっています。キリスト教2000年間、今日に至っていますが、キリストはやはり種を巻き続けていますね。イエス様はおっしゃらないです。いつ神の国が実現するんだ、そんなことをおっしゃらないです。巻いても巻いても本当に実を結ばないで枯れていくし、巻いても巻いても茨城に多い人が出るし、巻いても巻いても悪いものが来て食べてしまうし、こんなことをおっしゃらない。巻き続く、必ずなるまた良い土地とは、まあ、おいう土地かなと思いますね。石だらけのところに落ちた種が芽は出したのになぜ実を結ぶに至らなかったか。根がないのでと、根がないのでこれをよく覚えたいと思います。根がないの。種をまいたらですね、その土地は、そのまいた人にとっては畑です。麦の種をまいたら麦畑。大麦の種をまいたら大麦畑。サヤエンドウの種をまいたらサヤエンドウの畑。まいた種によってそれは、まだ芽を出さなくても麦の種をまいたら、それはその種をまいた人にとっては畑です。さらにそれが芽をそこにしっかりと下ろしたら、その種とその畑は一体となる。一体です。目がないのでとは、その種がその人と一体にならなかったというか、一体になるように進まなければならない。御言葉を知ってる。あ、聖書にこのことが書いてある、あのことが書いてある。これは目があります。目がない前にこれはもう道端に分かれたようなもの。最初にこういうことが書いてあるのは知ってますよ。ああいうことが書いてあるのは知ってますよ。これは道端に巻かれたものですから、目などありません。でも、さらに知っていますよ。あ、これは嬉しいな。あ、これは本当に嬉しいことが書いてあるな。こんなことが書いてあるか。ああ、これを聞けてよかったな。これでは、目が浅い。と教えていい。目が。一体となるという。いろいろなことがあっても、さらに伸び続ける。その土地から抜かれないようになっていくという。理解に理解を重ねるという。もっとイエス様に属していれば、とにかく聞き続けるということです。とにかく聞き続ける。分からなかったら聞く。分からなかったら教えてくださるまで待つ。求める。とにかく理解に理解を重ねるということです。そのようにして根が伸びていく。そのようにして一体となります。寒暖や白米、こういう言葉の中で悩むでしょう。また恐れるでしょう。でも、聞きに聞く。聞くことができるように、イエス様がいるところについていくということです。そのように聞くものは、100倍、60倍、30倍の実を結ぶのであります。また、いろいろや、また、いろいろなものが伸びて覆い伏さるというのは、放っておけば私たちの心はそのようなありままに進む。でも、御言葉を聞いて、悟る、これは理解ということ。この理解というのは、聞きに聞くということなんです。 私たちがこれをですね、仏教の修行とかそういうふうな仕方で悟りと理解したら勘違いします。人間が努力に努力を重ねて悟るようなこと、神様の御前ではできません。神様が隠したら分からない。神様が明かしたら、どんな小さな子供にも分かるんです。御言葉を聞いて悟る人というのは、とにかく聞きに聞く。また大切にするという。茨や様々なものに覆い塞がれるというのは、大切にしていないと。大切にしなければならない。このことを大切にするという。黙っていたっていろいろ入ってくるんです。私たちの心の中からは、恐れも出てくるし、思い煩いも出てくるし、怒りも出てくるし、恨みも宿るかもしれないし、いろいろなものが出てくるかもしれないが、たとえそうであっても、とにかく聞きに聞く。怒りが出てくる。でも怒りを遅くすることこそ知恵なんだと聞く。そしてその心を本当にしっかりと大切にする。あなた方が知恵を得れば、私の心は喜び祝うと神様はおっしゃいました。神様は喜び祝ってくださるんです。神様との交わりは、さらに確かなもの。祈りもまた、あなた方の口が公正に語れば、本当に正しくあなた方の口が語り出せば、これは心にもないことを語るのは偽善ですけど、心にあるものを本当に語って、それが正しいものであるならば、私の腹渡は喜びを受ける。こうしました。深い深い交わりですね。本当に、種と、本当に土が一体となっていくことです。根が張っていく。そして他のものは、いろいろ伸びてくるけれども、こちらの方が、ますますしっかりと養分を得たり育っていくから、そのような茨やそういうものは、もうどんどんどんどん、もう低いものとされてしまう。それはもうどんどんどんどん脇へ押しやられていきます。そのような立派な良い心で忍耐強く聞く人のことですね。その人は100倍、60倍、30倍の人数分。そして最後に一点、大切な点をもう一度確認しております。これは種をまく人のことです。私たちの目がこの種をまく人に注がれ続けなければなりません。キリストです。キリストです。土地がいいとか悪いとか、そんなことはどうでもいいんです。キリストに注がれ続けるわけです。そして、まかれた種は改めてキリストに目を注いでみるときに、実は種は、キリストの思いがこもっており、そしてまた、改めてその思いが確かに目の前で実現されていくのを見るときには、キリストご自身です。一人も和歌屋になることに、よう愛された神の愛がそこに込められている。それを言葉として見ていて、弟子たちはですね、ずっと見ていたら、イエス様の十字架で見たときには、イエス様ご自身です。イエス様が復活して自分たちの前に現れた時にはイエス様ご自身だった。そしてその方が神様の身に座して私たちの祈りをいつでも取り出してくださり、そしてその方の与えてくださった聖霊によって生かされている自分を発見した時には、まさしくその種の中にはイエス様ご自身。キリストから目を離さず、そこに目を注ぎ続けながら、で、種をまく人の例えを聞きなさい。お願いします。神様、最も基本的な例えとして、弟子たちにお語りになった例えを共に学ぶことができありがとうございます。なおさらにこの例えに込められたあなたの御心を教えてください。日ごとに教えてください。100倍、60倍、 三十倍の実を結ぶように教えて、いつも喜び、どんなことにも感謝し、絶えず祈り、愛のことができますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。